テトロの手紙の第一、一章の13節から25節を読みました。今日は特に一章の17節の御言葉から恵みに預かりたいと願っております。テトロの第一の手紙の一章の17節、こうありました。またあなた方は人それぞれの行いに応じて公平に裁かれる方を父と呼びかけているのですから、この地上に仮住まいする間、その方を恐れて生活すべきです。この地上に仮住まいする間とあります。仮住まいの意味は、ここからどこかへ行くということですね。ここにずっと私たちはとどまるわけではない。これが仮住まいですね。どこへ行くかということはここでは語っていませんが、とにかく仮住まいだ。これは一般にもそうであります。クリスチャンにとってだけ仮住まいというわけではなくて、誰にとってもこの地上の生涯は仮住まいです。ずっとここにとどまることはできない。詩篇の90篇にあるように、人の声を帰れ、人の声を帰れと言われたら尻に帰らざるを得ない。しかし一般にはそこに向かってですね、主が塵に帰れと言われる時に向かって、そこに焦点を定めて、自分の死に焦点を定めて、この地上の仮住まいの終わりに目を注いで歩む人は一般にはいないと思うんですね。しかし今日の御言葉は、仮住まいだと自覚せよということです。人々は一般にこの地上の生涯が仮住まいだと考えることを、ある意味では時々そのように思い起こすことあると思います。ああ本当に儚いな。だけどもそこをしっかりと自覚して歩むということはないと思うんですね。それは虚しいことだからです。飲んだり食べたり、また互いに争ったり、あるいは人から褒められたり、あるいは人を羨んだり妬んだり、まあ人の間でいろいろなことがありますけれども、それが結局いつかはこの仮住まいの中でなされているんだと思ったならばですね、何のためにこのようにしているのか、その意味を掴みかねるのではないかと思うんですね。しかし改めて神様を知る者、それもキリストイエスにおいて神様を知る者、さらに十字架につけられたキリストにおいて、復活なさったキリストにおいて、天に上げられて父なる神の右に座しておられるキリストにおいて、そしてまた父と子において私たちのもとへと送られた父と子の霊、聖霊において導かれながら知る者にとっては自覚せよということです。仮住まいだと。これをまず私たちは覚えたいと思うんですね。仮住まい。神様を知らずキリストを知らない人、また聖書も知らず神の力も知らないならば、仮住まいとわきまえることはとても災いと思いますね。神を知り、キリストを知り、聖霊を知り、また聖書を知り、神の力を知る者にとっては、仮住まいとわきまえることこそ、これは慰めだということです。また、そのようにわきまえることこそ、私たちにとっては、行くべき道をきちんとこう見させてくれる。ね、とても重要な確信だということであります。今がどのようなものであろうと 仮住まいだということです。例えば、まあ、あえて極端な事柄を持ち出す、極端なことというよりもはっきりした事柄を聖書を持ち出してことを語ります。例えば今が本当に悩みに満ちていたとしてもですね、本当にいろいろな試練の中で悩みに満ちていたとしても、いつまでですかとこう祈りたくなるようなものであったとしても、まあいつまでですかという祈りが示しているように、これは終わるということです。いつまでも続くわけではない。さらにこのペトロの手紙はですね、一章の六節を見ると、今しばらくの間いろいろな試練に悩まねばならないかもしれませんが、あなた方の信仰はその試練によって本物と証明され、火で精錬されながら朽ちるほかない金よりはるかに尊くて、イエス・キリストが現れる時には称賛と光栄と誉れとをもたらすのです。ますます望みを明らかにするということです。信仰が試されて、それでますますその人が、あるいは死を信ずる者が、死に従う者がどのような報いを約束されているか、どこに向かっているか、ますますはっきりするということです。だから6節の最初の言葉があるわけですね。あなた方は心から喜んでいるのです。喜びがあるということです。慰めがあるということです。これが仮住まいだということを忘れてしまうと、目をどこに向けていいか分からなくなってですね、喜びたくても喜べない、忍耐したくても忍耐できない、このようなありさまになってしまうことと思います。反対に、もし今のこの仮住まいでですね、私たちが映画を極めたとします。とても面白いように、願いが叶っていってですね、また本当に人々から誉れを受けたとして、その時にも仮住まいということを忘れなければ、改めて私たちがその栄が人の誉れ、また得たものの中に溺れなくて済もうと思います。実際神様は本当に愛するものを訓練されるお方ですから、栄がの中で自分を失わせるようにはしないわけですね。例えばもしですね、まあもしといって歴史をたどれば、そういう人物たちを私たちは見ることができると思いますが、若くして本当に大変な成功を収めて、そしてその生涯をですね、ただこう山を眺めるように遠くから見ていると、最初から最後まで本当に映画を極めたような、そういうクリスチャンもいるわけですね。そう見えるわけです、遠くから見ていると。聖書の歴史の中に登場する、まあ、いわゆる偉大な信仰者たち、クリスチャンたちと言われる人たちは、遠くから見ていると、そういうふうに見えることがありますね。しかし改めて近づいてみるならば、決して神様がそのような人々を放ってはおかなかった。見えないところで本当に試みられたり、また試みはあったけれども、それを乗り越えながら歩んでいたから、遠くから見ると試みられていたことが見えなかったりですね。そういう信仰者たちが御言葉から離れないで最後まで歩み抜いたのは、自分が仮住まいであることを思い起こしたから。これは疑いようのないことと思います。神様から祝福されればされるほど、それが失った時のショックも大きいわけですね。 だけどもその時に改めて自分が仮住まい、神様から祝福されるは祝福されるほどこの世を去りがたいかもしれません。でも改めて仮住まい、だから映画の中に溺れて神を見失うことから守られます。これは本当に大切な知識です。知識といってこれはですね、頭の知識ではない、本当に私たちの歩む、その歩みの中によくそれが混ぜられてですね、ある意味でその私たちの人生が粘土だとするなら、そこにこの仮住まいというこの知識がですね混ぜられて、それがその仮住まいという色になるようにですね、よく混ぜられなければならない知識です。まあ、聖書の知識はそのような知識ですね。どのような知識も、まあ、大切なものから私たちの人生にそれを混ぜてしっかりと自分のものにしていきたいと思いますが、この仮住まいという知識はそのような知識です。大切です。今の状態が全てではないということです。また仮住まいとはいえ、仮住まいなりの喜びがあり辛さがあると思います。これはその通りですね。仮住まいだとわきまえても辛いものは辛い、仮住まいだとわきまえても嬉しいことは嬉しい、仮住まいだとわきまえても脇を見れば同じ仮住まいをしている人を見て羨ましいことはやはり羨ましかったりするわけです。しかし仮住まいを主を知らない者のように、福音を知らない者のように歩んではならない、このことが今日の御言葉ではさらに教えられています。もう一度読むとこうあります。またあなた方は人それぞれの行いに応じて公平に裁かれる方を父と呼びかけているのですから。これですね。あなた方は人それぞれの行いに応じて公平に裁かれる方を父と呼びかけている。一言で言えば、神の怒りと愛を知れということであります。罪に対する神の怒り、罪人に対する神の愛です。これを知れということであります。神は公平に裁かれるお方であります。裁きというと神様の愛と相反するかのように考えるのはキリストを無視した神知識であります。しかも十字架のキリストを無視した神知識であります。キリストイエスにおいて、十字架のキリストにおいて神を知る者は神の裁きと神の愛を両方その深みにおいて知ろうとしているものであります。人それぞれの行いに応じて公平に裁かれるとありますが、偏り見ることがないということです。公平に裁かれる、人の公平ではありません。神様の公平です。偏り見ることはない。じゃあ神様が偏り見ることなく裁いたらどうなるのかといえば、義人はいない、一人もいないです。罪に対する裁きですから、誰一人として神様の御前で罪がない者はいないということです。義人はいない、一人もいない。自分の罪の小ささ、大きさを比べ合っても、これは人の間では意味がありますけれども、神様の裁きにおいては、それは意味がありません。一度死ぬことと、死後に裁きを受けることが定まっているとありますけれども、 私たちはその死後に、今ではなくてですね、死後に裁きを受けることが定まっているということです。人は勝手に自分は良いことをしたから神様からこの世で良い報いを受けたんだなとかですね、あのことをしたからこういう報いを受けたんだなとか、その通りのことももちろんあると思います。蒔いた種を刈り取ったり、また神様が憐れんで祝福してくださったり、だけども神様の御前に死んで立つ時の裁きには偏り見ることがない。公平に誰の神様の前で誇ることは許されない。誰の神様の前で一人を持ち上げ一人を見下すような、また自分で自分を弁護するような、そのような口を開くことができない。こういう神様を父と呼びながら、あなた方はこの仮住まいを歩んでいるのではないかということです。これも忘れないようにしたいと思いますね。これもまた忘れますね。人の間で歩んでいますから、人の間で私たちがどのようなものであるかということに心がまず行ってしまってですね、人の間で褒められるものになると自分が何者かになったかのように思ったり、あるいは人の間でとても恥をこむったり、また惨めな思いをすると自分がもう本当にどこにも居場所のないもののように思ってしまったり、こういうふうに私たちは人の間で歩んでいますけれども、でも改めてあなた方は人それぞれの行いに応じて公平に裁かれる方を死と呼びかけているのではないかということです。実際このペトロがこの手紙を書き送っている信徒たちはとても試みられています。しばしば不当な扱いを受けているようであります。しかしペトロはこの手紙において、あなた方の罪のゆえではなくて、あなた方が報いを刈り取るようにその不当な扱いを受けているのではなくて、神様に従いながら義のゆえにそのような不当な扱いを受けているならば喜びなさい、それは神様の裁きを見てこそ言えることですね。罪を犯して打ち叩かれ、それを耐え忍んでも何の誉れになるでしょう。しかし善を行って苦しみを受け、それを耐え忍ぶなら、これこそ神の御心にかなうことです。これ神様の裁きを見ているから、そのように私たちは思うことができる、そのような事柄です。神様の裁きを見なかったらです思います。またそれだけではなくて、さらに神様の裁きを見たならば、良いことのゆえに色々不当な扱いを受けたとしても心を乱したりしてはいけません。義のために苦しみを受けるのであれば幸いです。人々を恐れたり心を乱したりしてはいけません。心の中でキリストを主と崇めなさい。あなた方の抱いている希望について説明を要求する人にはいつでも弁明できるように備えていなさい。それも穏やかに敬意を持って正しい良心で弁明するようにしなさい。そうすればキリストに結ばれたあなた方の良い生活を罵る者たちは悪行を言ったことで恥じるようになるのです。これは憐れみですね。神様の裁きを見ればこそ、神様の裁きを見ればこそ、本当に何一つ悪いことを言われる筋合いでもないのに悪いことを言われたり、何一つそのような扱いをされる筋合いでもないのに悪い扱いをされたり、そういう人たちに怒りを燃やしたり、そういう人たちを恐れずにはいられないはずなんだけれども、でも神様の裁きを見ているから、ひたすらそれを見ているから、そしてまたそれを見ながら歩んでいるから、そのような中で不当なことを言ったり不当なことをしている人があれと思って一 体お前は何を信じてるんだと、なぜお前はそのようなものなんだと聞かれたら、それ見たことかと言い返すのではなくて、ここにあるように穏やかに敬意を持って正しい良心で弁明するようにしなさい。またそのために備えていなさいとあります。罪に対する神様の怒り、裁きを見ればこそですね。そういう意味で、そのような神様の裁きの座の前に私たちが身を置くということは、本当に余計なものをどんどん神様の前で取り去られる、そのようなありさまではないかと思います。偽善の余地がない。偽善というのは人の間でではなくて、神様の前に偽善の余地がない。神様の前にも誇りが取り去られるということです。偽善がないということはですね、誇りが取り去られる。神様の公平というのは、高ぶる者に対してはとことん厳しくです。そういう意味で、信仰において進むときに、ある意味クリスチャンは進めば進むほど神様から厳しく取り扱われることを経験するじゃないかなと思います。高ぶる者には厳しくですから、最初は大きな石のような高ぶりを取り除かれるかもしれない。でも進めば進むほど今度は小さな石のようなものも取り除かれる。高ぶる者にはとことん厳しくです。でも同時に、へりくだる者には情け深い。だから、その高ぶりの中で、神様の裁きを本当にわきまえてへりくだるとき、主よ、罪人の私を憐れんでください。これが本当に私たちの祈りとなるときには、神様は深追いはしません。むしろ、恵みをもって、義とされて、よしと。イエス・キリストにおいて改めて許されたことの喜びを返してくださるんではないか。これが私たちの歩みではないかと思いますね。高ぶるときにはイエス・キリストにおいて罪許されたが喜びなど、その高ぶりがもうどっかへもう押しのけてしまっていますから、自分です、自分だけども、改めてそれが神様の御前で取り除かれたり、あるいは打ち砕かれたときには、イエス・キリストよ、本当に福音が何であるか、その喜びがその心を満たします。偽善の余地はないということです。偽善の余地はない。あなた方は人それぞれの行いに応じて公平に裁かれる方を父と呼びかけているのです。このお方は、高ぶる者には厳しく、へりくだる者には情け深い。そして、へりくだる者の心を、イエス・キリストにおいて、罪許された救いの喜びで満たすお方です。癒してください。強めてください。養ってください。喜びで養ってくださるお方であります。このお方に呼びかけながら歩んでいるんだ。今日の御言葉は、そしてこう結ばれておりました。その方を恐れて生活すべきです。その地上に仮住まいする間、その方を恐れて生活すべきです。公平に裁かれる方としては、罪をとことん憎まれるお方、怒られるお方として恐れて生活します。これは私たちにとっては、どれぐらいへりくだっても、へりくだりきらないことを教える恐れです。でも同時にもう一つ、父と呼びかけているんですから、父と呼びかけているんですから、とあります。本当に幼子をその懐に抱えて、 慰め、励まし、癒し、教えてくださる父としての愛を本当に知りながらということです。もう一度今日の御言葉を読んで終わりたいと思います。あなた方は人それぞれの行いに応じて公平に裁かれる方を父と呼びかけているのですから、この地上に仮住まいする間、その方を恐れて生活すべきです。お願いいたします。主よ、こうしてこの命の御言葉によって私たちをあなたの御前に新たに生まれさせ、またこの命の御言葉によって養い強め、一旦始めたこの歩みを一歩一歩前に進むように強め導いてくださりありがとうございます。今しばらくの間、本当にいろいろなことで試されもし悩まねばならないかもしれませんが、そのすべてにおいて私たちをそれぞれの行いに応じて公平に裁かれる主よ、あなたの皆を父と呼びながら、また正しく恐れることを学びながら歩める幸いを感謝いたします。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。賛美いたしましょう。賛美歌の404番です。